町に夢を広げよう、ウィーラブポークプロジェクト、水味ポークウィーク。
時刻は12時30分を回っております。ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことをもっともっと知っていこうという企画、 We Love 校区プロジェクトをお送りしております。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っております。今週は田主丸町水分校区の特集です。今日は水分校区の特色や取り組みを伺ってまいります。3人の方にお越しいただきました。お話は水巻校区まちづくり振興会の上村さん、今村さん、古木さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですが、水巻校区は、北は筑後川、南は箕面連山に続く田園地帯が広がっております。非常に緑豊かで農業が盛んな地域なんですが、交通の便もなかなかいいですよね。まずは特色について教えていただきたいんですが、
水分校区はですね、苗木と植木の生産地でございます。
そうですね。
一時はですね、もう日本でナンバーワンということですけども、最近住宅の需要も変わりましてですね、植木も少しこう変わってきたと、減ってきたなというような状況があります。で、植木と苗木と生活と2つ違うんですけども、苗木のことを言いますとですね、苗木はもともと桑の木ですね、
桑
の餌になる桑です。桑が岐阜の方でですね、生産されて、富岡製糸場ですかね、あれなんかも盛んにこう日本の産業として栄えたんですけど、その桑の木をこちらの方が行って、それを桑の木を継ぎ木したわけです。
それがスタートです。
そうです。そしてそれを向こうの、あのやつをこっち持ってきて、継ぎ木、クローンですね、そういうことで進めた。でその技術が果樹苗の生産になったわけです。果樹苗、もうほとんどみかんが今中心ですけどですね、他の、いろんなもうみかん、柿から、桃とかいろんなものがですね、生産されております。これはもうこの継ぎ木の技術は日本中でナンバーワンじゃなかろうかと思います。
そうですか。
でもう一つ植木について言いますとですね、植木はもともとちょうど発祥の地がありますですね、水分の諏訪というところなんですけども、そこにさつき祭り交換会しちゃったんですね。その歴史があって、それから植木が盛んになってきたということです。でそれを記念いたしましてですね、もう30年になったと思いますけどですね、発祥記念の日というのが建立されたというようなことでございます。だから今もですね、そう言いながらものもうみかんの生産とか、果樹の生産とか、植木の技術はですね、今も伝承されておりますので、今後もですね、形は変わっていきながらでも、素晴らしいものをですね、全国に提供できるんじゃなかろうかという思いと思います。
これがここから出てるんですね。
そうなんです。これが特徴ですので、これを伸ばしていきたいというふうに思っております。
そっと火を立てるだけで自慢しないところがいいですね。
そうですね。
ね、
はい、
そうですか。
今それこそ先ほども、植木苗木の話もあって、緑豊かなところでもあるんですけれども、この水分校区、昔から筑後川に面して小さな川も通ってるということで、この地区の名前も水を分けると書いて水分校区、この校区の地名の由来について上村さん教えてください。
はい、これはですね、筑後川から流れてきたところに、水を分けると分水と書いた石がございまして、その石で、筑後川の方と田主丸の、町内の方に流すというようなところで分水というところを、水を分けると書いてお水を分けというふうになったのが由来であります。以上です。
古くからそういうふうな呼ばれ方ってあったんですかね。
はい、あったと思います。
そうなんですね。これから金曜日までですね、水分校区を特集していくわけですけれども、ラジオを聴きの皆さんにですね、PR を その前にじゃあ取り組みだ、
取り組みいろいろちょっと聞きたいですよね、
はいはいはい、じゃあ取り組みを
栗木さん、
はい、
伺っていいですか。
取り組みはですね、はいはい、国民一体となってですね、安全、安心な地域づくりに防犯パトロールというのを、青パトというのをやってるんですよね。はいはいはい、それとか、町、仲間づくりに触れ合いの場を広げるために夏祭りをしたり、うん、ウォーキングをしたり、はい、文化祭をしたり、うん、と、今年からですね、始めた、桜祭りといって、はい、バイパスの沿いに290本以上の桜を植えてるんですよね。本当それがですね、綺麗に咲き揃いましたので初めてなんですが、その桜祭りをしました。ベニシダレという桜を植えてるんですけど、それをして、参加者が本当多かったんですよね。今年初めてなのに参加者が多くて、もう皆さん喜んでいただいて、天気も良かったんですけど、本当良かったですね。それと水分けというところは農家が本当多いんですよね。それでそのしだれ桜の方も農家の方たちの有志で今消毒をしたり管理をしたりしてるんですけど、それと小学校とつながろうということで、ふれあい事業として田植えとか稲刈り、野菜植えを今行っております。はい、そんな風にしてですね、水分け工区も振興会の方もいろいろ皆さんとつながろうと思って今一生懸命頑張っているところです。
なるほど、
子供たちもね、すごくこうやっぱり工区がより一層大好きになりますよね。
そうですね、やっぱ水分け小学校の生徒さんって本当挨拶がいいんですよね。もうどんなに遠くに寄ってもこんにちはと言って大きな声を言ってくれるんで、まあそれも私たちも誇りに思っております。
子供たちの声っていいですもんね。すがすがしくてですね。
そうですよね、そうそう、
ね、だからじゃあもうこれからいよいよね、桜祭りも多分毎年恒例の行事になるでしょうから、
はい、毎年やっていこうと思っております。
子供たちもね、地域の方と接する機会がすごく増えるんじゃないかなと、
はい、
はい、思います。さあ、これから金曜日まで水分け工区特集していくわけですけれども、じゃあ上村さん、最後に、はい、ラジオを聞きの皆さんに PR をお願いしてもいいですか。
はい、水分け工区まちづくり振興会はですね、住民の皆様方のもう明るく住みやすい安全安心なまちづくりを目指してですね、先ほど栗木次と副会長が申しましたように、はい、いろいろな安全活動を実施しております。また触れ合い活動もですね、先ほど言いましたように、夏祭りとかウォーキング隊とか、今年から始めてました桜祭りとかですね、非常にこの桜祭りにつきましては PTA さんと交流会を実施をして、子どもさんたちにも参加をしていただくという趣旨でですね、今実施をしております、おかげをもちましてですね、200人を超えるくらいのお客さんがお見送りいただいたということで、来年度からもですね、来年度からも引き続き、うちの事務局長あたりを主体にしてですね、やっていきたいなと、もちろんここにおります今村君とか栗木さんあたりのご協力がもう必要なんですけども、そういう人たちと協力してですね、盛大に水分けの、できればその PR になれるようにやっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひともですね、各工区に PR をして来ていただきたいなというふうに思っております、以上です。
他の地域からもですね、皆さんたくさんこう集まる行事になりそうですね、
おかげをもちましてですね、久留米市からもたくさんの地域コミュニティカーの皆様とか、そういうふうな方々もたくさんお見えをいただきまして、非常にですね、盛り上がりました。
だってPTA と一緒にっていうことは、その子どもたちの保護者さんだったり、その周りの方も一緒にっていうことですから、本当にこう校区ぐるみ、町ぐるみっていう感じですからね。
そうですね、やっぱ子どもたちをみんなで守っていこうというのが水分けにはありますので、いいところだと思っております。
今日3人の方々もですね、非常にこう和やかで、水分け工区のなんか雰囲気がそのままこのスタジオに現れている、そんな感じがしますけれどもね、それでは今週1週間ですね、ずっと、ラジオを聴きの皆さんも一緒に盛り上がっていただきたいと思いますけれども、最後に皆さんで合言葉をお願いしたいと思いますが、じゃあよろしくお願いします、
せーの、
町に夢を広げよう、水分け工区。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ウィーラブ校区プロジェクト水分け校区特集、今回は校区の特色や取り組みについて水分け校区まちづくり振興会の皆さんにお話伺いました。江村さん、今村さん、栗木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は水分け校区の特産品である錦鯉と植木苗木をご紹介します。